天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年9月29日タックポッドキャスト第100回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
はい、小さんついに100回ですよ。100回。
うん、そうね。
昨日は人参の手入れがお疲れ様でした。
どうもありがとうございます。
はい、私は言ってないですけど。
はい。なんか、なんてデジタルネイティブな人種というか世代にを目の当たりにしてですね。
はい。
もうこの還暦ぐらいの方々ですね。
はい。
まあ年齢面そうかね、高めの方々。もうなんていうんですか、こうおーっていう感じの驚きしきりですよ。ちょっと私の iPad で興味ありそうな動画を入ってみせると思う。一人でタッタッタッタってなんていうんですか、操作してくれちゃって、
うん、
もうこの動画何分あるんだろうみたいな感じでパッて見るんですよ。まあこう普段は非表示になってるじゃないですか、
うんうん、
それをねパッてつけて、長いじゃんこれとか言ってビーってバーで先送りしたりとか、
うん、
いやーすごいなー、小学校1年生っていう感じの可愛い男の子に、はい、昨日は来ていただいてですね、なかなか盛り上がった回でした。
うん、私もいろいろとコンテンツあるんで、じゃあその子に見せてあげようかな。
何のコンテンツ？
猫。
おお、彼はね、猫はあんまり興味なかったですね。猫見せたんですけど、猫かーって言われました。
これその本題に移っていいですか？
どうぞ。
人参の集会を行われた前の日。
前の日、はい。
9月23日に au ジェム長崎プラスが行われました。
はい。
つい先日、代表のおば先生には、うちの番組出ていただきましたけれども。
はい。
今回は秀則三号さんが現地でインタビューしてくれました。
はい。
はい。ちょっと聞いてみます？
はい。
9月23日、土曜日。AUGM 長崎2017プラスの懇親会の会場にお邪魔しております。代表の小場先生にお話を伺ってみたいと思います。今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日はプラスということで、いつもとちょっと違う AGM になったんじゃないかと思うんですけど、どんな感じのプラスだったんでしょうか？
ですね、もう9回目になるんですけども、やはりこう、アップルユーザーの方々ね、の AUGM というかね、アップルユーザーグループミーティングだったんですけども、やはりこう、ね、マイクロソフトのお使いの方とか、ね、あと、Google とかね、使う方もおられると思うんですけども、やはりこう、長崎っていうところは、まあ、一番西の果て最西端なんですけども、これをですね、やっぱり最先端の、技術をですね、皆さんにね、分かち合ってもらって、そういうものをしてもらいたいということで主催してるんで、まあ、アップルだけじゃダメかなと、アップルだけじゃなく、他のね、技術もちゃんとしてもらいたいなと思ってですね、今回はプラスということで作りました。
なるほど。その最先端ということなんですけど、はい、どんな講演していただいたんですかね？
ですね、アップルのですね、まあ、フォトショップとかはもちろんなんですが、マイクロソフトのですね、やっぱ VR とか MR とかでね、新しい話も聞きましたけども、そういう、こう、まあ、講演をね、いただきました。二つあって、まあ、私びっくりするんですけども、なんか、Windows のマシンで、PowerPoint ではなく、ね、PowerPoint 使われながらね、プレゼンをやられてる方々もおられてですね、まあ、非常にですね、なんかもう新しい技術をこのね西の果てで聞けたなと思って、すごく良かったと思ってます。
そうですね、
はい。
懇親会の方どうでした？今日なんかちょっとすごく、今やってたじゃんけん大会もすごく盛り上がったみたいですけど、
もうじゃんけん大会終わった後にすぐ来られてですね、ちょっとびっくりしたんですけどもいやー盛り上がりました。これもね、やっぱりユーザーグループと主催するユーザーグループのため の AUGM ということなんで、まあたくさんですね、企業さんからもいろいろ協力もしていただいてますし、そして参加している人たちがとてもですね、やっぱりこう楽しくね、やっていただいているというのは、まあ大分ももちろんですけども、まあね、いろいろなところから来ていただいているということは非常にね、嬉しいことだと思います。
はい、お疲れ様でした。来年はどうなるでしょうか？
絶対やりますんでただまあとにかく継続はですね、していきたいと思いますんで、またね、長崎、このぐらいの時期になるかもしれませんけども、ぜひ長崎の方にいらしてください。
はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、どうもどうも、またおいでよ。
はい、おば先生のインタビューでした。
ありがとうございました。お忙しいところね。
はい、 先生でもうちに出てくれた時とあんま言ってると変わってないですね。
もうテンパってらっしゃったんじゃないインタビューの内容もね、うん、全然違うこと答えるのもちょっと変ですし、
まあ、懇親会の会場ですからお酒も入ってたのかもしれないですね。
そうでしょうね。
まあでも私この番組お酒入らずやったことないですけどね。
何その変な自慢っていう
変な自慢は言い過ぎでしょ。
変な自慢でしょ。自慢するとこじゃないでしょそれね。え、でもお酒入らずにされたことあると思いますよ。
本当ですか。
うん、インフルエンザが辛くてとか言ってねえ、そんなことありましたよね。
意識朦朧として撮ってましたからね。
うん、で途中で結局ダメ、なんか今日はやめますブチってで撮り直したっていうのがありましたから
ブチっていう言い方やめてもらっていいですか
本当にブチだったもん今日ちょっと無理です、ちょっと撮り直しましょうブチっていうイメージ私の中では。
死にかけてたんです。私だってね、死にかける時あるんですよ。
かけか、ちょっとなんか一遍行って戻ってくるぐらいのちょっと気合が欲しいなと思ったからだけです
でも長崎プラス盛り上がったみたいですね。
なんか結構翌日観光のお写真なんかも ね、Facebook にチラッチラッとなんかこう上がってきて、まあ、見せていただきましたけれども、
全然羨ましくないです。
そうですよね。
全然羨ましくないです。
そうですよね、はい、いいですよ、そんな力込めて言わなくて。
仕事楽しかったですもん、私仕事。
あ、そうですか。
仕事楽しくて、
あ、それ良かったですね、
はい、仕事楽しくて、もうそんな、もう全然 AUGM なんて。
そうですよね。
行きたかった。
あ、そうなの。
本当は
どっちなの。
本当は行きたかったです、は
い、今からでも遅くなくてよ、行ってらっしゃい
なんでやねん、もう終わっとるかな。
佐世保の方々が温かーと待
って大歓迎、大歓迎
くださると思う。大歓迎迎えてくれると思うんですよ。
まあ、AUGM 長崎プラスね、来年もやるっていうことですから、ちょっと楽しみにしたいですね、
うん、そうですね、
うん、うちの AUGM 大阪も10月28日ですからね。まあ、長崎に来られた方も来てくれて、皆さんにお会いできたらなと思っています。
はい、
はい、ではタックポッドキャスト記念すべき第100回始まります。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年9月23日6時20分にリツイートした記事です。 iOS11 コントロールセンターから Wi-Fi、Bluetooth 接続を完全にオフにはできず、ガジェット速報からの記事です。
はい、
久保さん、あれもうやった？ iOS11 に
一番使っていないというか、うん、まあ、サブ機から行きました、うん、だから、iPhone6 プラスから。
この前ほらお会いした時、肉屋さんの6プラス7プラス見せてもらったじゃないですか。
はい、
バンパーも一緒やしね、どっちがどっちかわからん。
そう言われる方は結構いらっしゃいますね、
う
ん、
でも、
カルシートとか変えてるんで自分ではわかりますよ。
スラップよく見たら、
あとシートも変えてるんで、うん、1個はガラスにしてて、1つは普通のなんていうのかな、ちょっとビニールというか、そのアンチグレアのシートを貼ってるんで、うん、見た目がちょっと違いますね。あとはフォントのサイズもちょっとだけ変えてます。
うん、6プラはもうじゃあ11にしてる。
してます、
うん、あれは iPad Pro は、
iPad Pro はまだです。ちょっと様子見というか、ちょっとトラブルと、まあ、ちょっと収録の加減とかいろいろ等々であるんで、ね、待ってからだと思ってます。
うん、iPad Pro で不具合ないです、私の人柱レポート。
うんうんうん、
iPhone ではね、なんかちょこちょこ不具合ありますね。
ああ、そうですか、うん、
それがこの話にも出てます。
はい、
iOS 11で Wi-Fi と Bluetooth を完全にオフできないっていう話なんですよね、
うん、
だからほら今まではコントロールセンターで Wi-Fi オフにしとったじゃないですか、設定まで行くのめんどくさいから、
はい、
で私も Wi-Fi オフにしてしばらくするとなんかタウン Wi-Fi みたいな感じで、
はい、
何々のように接続しましたってなるから、
うん、
これおかしいなと思って、うん、Wi-Fi オフにしたしと思ってまたオフにするじゃないですか、
うん、
でしばらくするとまた Wi-Fi 勝手に繋がるんですよ。で何やと思ったら、どうやらこのバックグラウンドで Wi-Fi を使うようにするためにコントロールセンターでオフにしても Wi-Fi 自体がオフにはなってないということが分かりました、
うん、
そういう仕様だそうです。
なんか結構面白い仕様ですよねこれね、うん、あとデバイスを再起動するともうその解除するって言ったものは一回そのキャンセルされるというか、はい、リセットされるということになっているようですけれどもね。
これ小さな親切、うん、大きなお世話っていうことじゃないですかね。
そうなのよね、なんかこう、うん、でしかも前と振る舞いが違う、大きく違うっていうところがね、
うんうん、
消せないですよね。
まあそうですよね、
うん、
まあ、コントロールセンター便利は便利なんですけど、今までほら2画面あったじゃないですか、
うん、
それを1画面にしてちょっと全部詰めてしまったがためになんかちょっと無理っぽいとこありますよね。
ただその長押しするとその詳細に いけるっていうので、
ね、
1個の画面でいけるっていうのは良くなったのと、あと結構この件について、まあ、気に入らないことはいくつかあるんですけど、うん、気に入ってるのはね、タイマーが秒から指定できるようになったりとか、
そうそうそうそう、
時計アプリっていうのに1回行ってそうすると必ずタイマーが立ち上がるんだけど、そうそうタイマー使わないよねっていうのがあったりとかするじゃないですか、
うん、
でそれを、まあ、コントロールセンターに自分は何を使いたいのかっていうのが、時計アプリの中のストップウォッチなのかタイマーなのかアラームなのかっていうのを設定できるようになったっていうのはね、まあ、いいかなと思いますけどね、うんうん、
SE って
SE はい
3D タッチ使えないでしょ。
はいはいはい。
でも、
うん、
なんとこのコントロールセンターだけは長押しできるようになりました。
あ、そうそうそうそう。
だから3Dタッチないのにもこれがちょっと使えるのはこのコントロールセンター画期的やなと思ってるんですよね。
うん。まあ、ただその強く押すではなくて長押しになりましたもんね。長押し
です
ね。
そうそうそう。でも黒さん本当に iPad 早くした方がいいですよ。ものすごいいいですよ。
まあ、ちょっと様子見て、ちょっと結構まあ時間かかるかからないにしろそれなりの時間を要するので、ちょっとまとまった時間が今ちょっとね、なかなか取れないとこう。うん、失敗した時が辛いので、
わかりました。
まあ、近々しようと思っていますけど、そこまで急いでしなくてもなっていう感じはしています、
うん、で本当の Wi-Fi のオフとかは設定からした方がいいということですんでね、電池の節約のための Wi-Fi オフというのであれば設定メニューからのオフをお勧めします。
はい。
2017年9月19日6時9分にリツイートした記事です。ラジコで NHK ラジオ配信開始、10月2日正午から2018年3月30日までの期間限定 AV ウォッチからの記事です。
はい。
これさ、ラジコって今まで NHK やってなかったの？
まあ確かに今までラジコは NHK なかったです。ただでもこれなんかあれでしょ、結構エリアが限定されていて。
そうですね、この記事によるとこの配信エリアは関東広域1都6県と福岡、宮城、広島、愛媛だけだそうです。ってことは栗山さんの名古屋も、うん、私の大阪も入ってないってことですね、
う
ん、
そう、不思議な感じですよね。
うん、どうやろう、やっぱり競合する局があっておいおい NHK やめてくれよっていう地域もあるのかもしれないですね。
まあ、まあ要するに許されなかったというか、うん、承認を得られなかったってことですかね。
そうね。で、民放連合みたいなのがこれラジコってやってるじゃないですか、
うんうん、
その民放連合から反発されたらちょっと難しいですもんね。
タイムフリー聴取とか、うん、要するになんかエリアフリーとか言ってお金払って別のエリアを聞くとかいうサービスにはこれは NHK のこのは聞けないらしいですから、うんうん、本当にお住まいの地域でなおかつその NHK ラジオがやってれば聞けるっていう話っていうね、うん、
それっぽいですね。
うん、なんですよね。でもね、ラディコの話になると、ラディコのなんていうのかな、うん、タイムフリーが本当にいいんですよ。
うん、クヨさんタイムフリーでいつも聞かれてますね。確か
そうなんですよ、うん、毎週タイムフリーで聞いてます、
うん、
1週間遅れぐらいで聞きます
1週間までタイムフリーは。
そうですね。でもね、不思議なことに、うん、日曜日の夜中というか、まあ、10時台の番組を聞いてるんですけど、はい、
うんうん、
それを要するに普通だったら、まあ、考え方として1週間って言われると、
うん、
日曜日の夜、
翌日曜日か、
うん、翌日曜日の夜24時が締め切りなイメージじゃないですか、うん、でね、どうやらそうじゃなくって、うん、その放送から24時間分は足されるみたいなんで、うん、実質日曜日の夜だと月曜日の午前中も聞けるんですよね、うん、見ると出てくるんで、うん、あれっていう感じですけど、まあまあ、聞き逃した時なんかは本当にありがたいですね。
まあ、そういう風に、まあ、後で聞けるっていうのもあるし、ラジコ便利ですよね。
はい、そう
リアルタイム視聴もできるしですね。
そうですね。で、オンエアでかけてる曲、この曲なんだっけ、うん、とかいうのあるじゃないですか。
うんうん、
それがその場ですぐ確認できて、なおかつ欲しいわってなったら iTunes にとって購入できるっていうね、うんうん、うん、こともできるので、むしろ逆に iTunes で買える曲を、こう番組内で流すっていう風な、こうなんていうかな、採用枠がこういう風になったりとかするのかなっていう気もしたりしますけどね。
ラジコはラジオですけど、 やっぱ後から聞けるそれをまた購入できるっていうことは我々のニーズに対応してるんだなと思う時ありますもんね、
うん、そうそう。で以前のねラディコのそのサービスについて、うん、この配信で取り上げた時も、うん、1回聞いてから3時間以内であれば聞き直すことができるっていうのがあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね当初はそうやってましたよね、
うんうん、そうそう。で今もそれやってますし、うんうん、はい、なのでそれも端末ごとなので、うん、私いくつか聞ける端末持ってると、うん、こっちで聞いてちょっと時間足りなかったんでもう一回違う端末で聞いてっていうのが、うん、まあ、端末ごとにリセットされるんでね、うん、はい、そういうこともねできますね、
うんうん、これでも NHK ラジオですよ、うん、このままずっとやってもらいたいですよね。できれば
できれば全エリアでできたらいいですけれどもね、うん、どうですかね、うん、まあそんなにでもじゃあ聞くかっちゃ聞かないしっていうところもあったりして。
あ、そうですか、はい、私実はポッドキャストで NHK のニュースずっと聞いてます。ポッドキャストだけどあのラジは NHK のラジオそのままの放送なんで、
うん、それも自分のタイ聞きたいタイミングで聞けるからいいっていうそういうことですよね。
まあそうですね。だからこの、うん、ラジコができるんやったらラジコの方でいいですよ。別にポッドキャスト
は必要ないです。ただタイムフリーができないので、うん、オンタイムでしか聞けないんですよ。あ、そう今のサービスは
今の状況
で、はい、
だから将来的には全国で配信して、うん、さらにはそのタイムフリーで聞けるようにしてもらいたいなっていうふうに思ってるんですけど。
そうですね。
現地頑張れよ、まあ、もうちょっと。
まあなかなかこうどうなんですかね。まあできればやっていただきたいですけど、いろんなサービスにねこう手を広げるっていうのもまあ大変じゃ大変ですよね。
BS 放送のチャンネル増えすぎてね減らされたりもしたし。
なんかなんかちょっと NHK ディスリーに入ってますか。
ディスってるディスってるですよ。そういうことじゃなくて、みんなからのね受信料好きなように使えるからやっぱ強いですよね。
いや好きなように使えるっていうか、でもこうこれだけいろんな人が出てきてこう趣味もこう多角化してるじゃないですか、うんうん、もう一極集中で今なんてこう視聴率もこんな昔みたいな視聴率ってもうまず出ないっていう、ね、
まあ、
感じでもうみんな平たく薄く広く見る感じがするじゃないですか、うん、その中でじゃあ誰の意見取り上げるのかっていうのも、まあ、難しいところではありますよね。まあこっちでいいって言ってもあっちでダメっていう人もいらっしゃるから、こうより多数決で多い方に行ってしまうのはまあ仕方がないかなと思いますけど、うん、まあね、できるだけこう今ラジオって普及、ね、持ってらっしゃらないっていう方も多いので、
うん、
そういう携帯端末がラジオの代わりになるんだったらやってくれてもいいかなっていう気はしますけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、実際に震災とかそういうのにも強いっていうのがラジオというインフラですんでね、
う
ん、
そうですね、うん、
このスマートフォンでいろんなことが聞けるということは我々にとってもありがたいことですね。
はい、
うん、というわけでこの NHK のラジコ、まあ、地域も限られてますし期間も限定ですけれどもね、これが発展的な方向に向かってくれることを、ね、祈りたいと思います。
はい、各ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
タイトルが100回配信おめでとうございますということで、
はい、
いつもお二方のやりとりや中立的な評価などを楽しく聞かせてもらってます。クイゴワさん、200回配信までとりあえず何も考えず頑張ってください。ダイドーさんも逃げられないよう行き過ぎないようお願いしますね。では週末楽しみに配信待ってます。どうぞのボンから9月の24日付で、あ、星5ついただきました。
ドローさんコメントありがとうございます。いや、ありがたいですね。
この200回までっていうのがね、なかなかね、とりあえず何も考えずにっていう、
うん、
考えちゃダメだっていう、
その
考えたら逃げたくなるから、
逃げられないようにっていう意味が全くわからん
で。あ、そうですか、うん、じゃあ一遍意味わかるようにやってみましょうか。
というわけで、ドロボンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。ではツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
AI なのにクエスチョンマーク、しばらくこれでいじれますねびっくりマークと、ヒロフワさんから9月の22日8時21分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クエさんもう一本続けていきましょうか。
はい、引 分けに特化した AI として進化していくと何か役に立つことがあるかも、いや違うんですから始まる音声で答えてくれるとか笑いと、宇太郎さんから9月の22日18時32分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、AI ですからね、勉強して大人になっていくんですよ。
大人になればね。
え、どういう意味？
あの、何が素晴らしいかっていうと、AI の素晴らしいところっていうのは、うん、学習のスピードがもう人間では及びもつかないほど桁違いに速いっていうところなんですけど、これ AI なんでこう育つの待ってくださいみたいなのは AI じゃなくてもいいんじゃないのっていう話になりますよね。
うん、でも子供ではないですよ私。
まあね、
うん、子供だったら触りたがらないでしょ、
はい、なんか触ってるんですね。
そうですね、キーボードとマウス、
うん、
あ、トラックパッドやった。いや、ヒョウワさんも宇太郎さんもね、はい、はい、この AI っていうのにみんな食いついてくれてますからね、
うん、
次回以降も大道 AI で頑張ります。はい、コメントありがとうございます。
はい、続きまして、
はい、
秀樹感激カッシーニの感激びっくりマークと、秀則3号さんから9月の22日17時34分ツイートいただきました。
はい、ひどのり3号さんコメントありがとうございます。もう一丁、もう一丁いきましょうか、このダジャレシリーズで、
はい、うん、燃え尽きたのは確か C にブラッフォード祝びっくりマーク100回さんから9月の22日8時32分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
このカッシーニの話はみんななんか大喜利でしたかったみたいですね。
あー、うん、そういうもん、そういうもんなの、
なんとなくわかる。
あー、
ひでのり3号さんはね、冒頭のオープニングでインタビューにも出てもらいましたし、今回はは
いはいはい、
このようにコメントにも出てもらいましたし、ありがたい話ですね。
はい、
はい、
カッシーニなんかあの空撃っていう風に言っちゃうんですけど、うんうん、あのディビジョンなんで本当はあの、うん、カテゴリーとしては本当にあの感激なんですよね、
うん、でもあれなんでしょ、うん、見えないだけでチリは浮いてるんでしょ、あそこにも、
あの、ま、全く何もないわけではなく、ただ他のところよりはその密集の度合いが、密度が低すぎから、うんまあ、なんかちょっとなんていうかな、暗く見えるっていうだけですけどね、まあ、結局光が反射してってあのこの色が出てるだけです、
う
ん、色が見えてるだけですから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あのそれ自体が発光してるわけではないんですね、
うん、はい、光線じゃないからですね、
はい、
はい、でブラさんの燃え尽きたのは確かシーンですよ、
うん、
燃え尽きたどこかみんな見てないですよ。
まあね、うん、あの一応信号が途絶えたので、
そうそうそうそう、ま
あ、っていうことですけれどもね。
でもブラさん曰く確かシーンらしいです。
ああ、なるほど。言えてないけどね。
いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。
これ言いにくいけどね。
はい。ひどのり3号さんも、オラさんもコメントありがとうございます。
カッシーニ
にクイズでくれて嬉しいです。
はい。
はい。
ついに99回意見交換会気になると、みどりんさんから9月の21日22時27分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、意見交換会いたら意見交換会するかと思いますけどね、
うん、
まあでも100回超えましたし、ね、意見交換会もしやなあかんですね。
はい、
なんか嫌そうですね。
うん、
私は別に桑さん2人っきりで意見交換会でもいいですよ。
何度かお話ししたことありますけど、うん、意見交換会っていうのは、うん、3人以上でやるものだと思うんですね。もしくはもっとたくさんの人数でやるから意見が交換されるのであって、
じゃあ討論会、
いや、じゃあいいです。
え、参加したくないってこと？
そういうこと。
なんで？
え、それちょっとなんか AI なりに考えてください。
うん、ホテルのデイユースで行きましょうか。
全然考えてないよね、それね。
なんで？なんで？
ダメな理由を考えてって言ったので
。ああ、わかった。ダメな理由ね。うん。わかりました。じゃあ、シティホテルじゃなくてビジネスホテルでもいいですか？
いいです。
え、いいんですか？
何の話？違うよ。
意見交換会の話です。
相変わらずダメな AI だな。
あ、ひどらさんの願い通りになりましたね。
全然学習してない AI だな。
学習は、はい、しません。
はい、学習しない時点で AI じゃないですけどね。
ビッグデータ、ビッグデータを拾ってるだけです。
そうですね、はい、そんな感じしますね。
はい、みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。気が早いですが、祝100回びっくりマークとプラスさんから9月の22日23時30分ツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、100回をついに迎えました。
はい、
うん、まあ、紆余曲折ありましたしね、いろんなことあったけど、まあ、100回迎えて嬉しいですね。
はい、
ジュンさんは100回までしかワンボタン出てないらしいんで、
ほうほう、
うん、クヨさんは100回出たんで、ポッドキャスト女性パーソナリティとしては胸張れるんじゃないですか。
いや、いや別にそんな胸なんて張れないですよ。
どうすか、
うん、どんなタイミングかなとかタイミングをこう伺ってる感じですもん。
何の何の何のタイミング
何のタイミングかな。
私に告白するタイミング、
うん、
え、何を好きだって、
うん、そう来るかなと思った
いやいや、もうやめてください。もう本当、本当、本当、私もうそういう、なんてダメなんで、人としてそういうことやっちゃダメなんで、もう勘弁してください。
何を、
本当に今井議員とかみたいになったら嫌なんで。
ああ、人としてダメなことね。
人としてダメなことです。
あ、
触ったりとか、
ほう、
なんか雲行き怪しい、やめよう、コメントのことは閉めようはい、皆さんコメントありがとうございます。
はい、
はい、101回目以降もコメントをお待ちしていますんでね、よろしくお願いします。
お願いします。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第100回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
皆さんついに100回ですよ。
うん、なんかこれ始まってから今日も何回目かな。
いや、だって嬉しいんですよ。逃げれたのに何度も、逃げずにここまで来てくれたんですから。
逃げれたのに何度も、いやー、なかなかそれは難しい話ですねなんかこう逃げるタイミングがあったのに私が逃げなかったみたいな。
そうですね、もうしょうがないなと思って、そこは。まあ、クヨさんね、この100回の間に何度もお会いして、ね、対面収録だとかいろんな打ち合わせとかしたんですけど、そのたんびにですね、はい、写真を消そうとされるんです、私の iPhone から。
はい、
私次は iPhoneX にします。
は
あ、なぜならタッチ ID だと指何本も記憶できますけど、
はい、
フェイス ID では1個の顔しか登録されないそうです。
はい、
だからもう以後クヨさんに無理やり何指で認証されて写真が消されることがなくなるってことです。
はい、
秀樹感激。
誰が秀樹さん
え、ちょっと言うて、
大道感激じゃないですか。
言うてみたかったんで、はい、
あ、そうですか、はい、
はい、もうでもどうなんですか、利便性としては1個じゃ不便ですよね。
難しいところですよね。まあ、でも1個で完璧っていうことでこの選択になったんですよね、きっと。
でもあの切りかけのところにあるそのカメラでね、来る顔を認識するっていうことですけど、
はい、
それ自体はそんなすごい技術じゃないと思うんで、
はいはい、
そのデータベース何個かあって顔を何個か登録するっていう方が安全は安全ですよね。
そうですよね。
まあ、これからの話はアップルに考えてもらってね、タッチ ID も複数人なんで、フェイス ID も複数人にしてもらいたいなと思いますね。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第100回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回101回目の配信は来週10月の6日の金曜日に配信する予定です。
はい、
クヨさん101回目以降のちょっとプレゼント企画用意したんですよ。
ほうほう、
何だと思います？
わかんないです。
タックポッドキャストの缶バッジを作りました。
ほうほう、
はい、Twitterで欲しいよこの缶バッジって言ってもらえれば次回以降からプレゼントしたいと思ってます。
どれぐらいご用意されてるんですか？
30個ほど作りました。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあ先着30名様、
先着約30名ほどで用意したいと思います。はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
101回目以降もやるって言ってください。
ん？まだやるかどうかわかんないです。
いえ、
1回ずつ、1回ずつはあるかもないかもですけど。
それでもいいですか、ね、101回目はあるんで絶対でしょ。